創世記の34章1節から17節までです。創世記の34章1節から17節までですけれども、最初に12節までお読みします。レアがヤコブに産んだ娘ディナがその土地の娘たちを訪ねようとして出かけた。するとその土地の族長のヒビ人ハモルの子シェケムは彼女を見てこれを捕らえこれと寝て恥ずかしめた。彼はヤコブの娘ディナに心を惹かれこの娘を愛し年頃にこの娘に語った。シェケムは父のハモルに願っていった。この女の人を私の妻にもらってください。ヤコブも彼が自分の娘ディナを怪我したことを聞いた。息子たちはその時家畜と一緒に野にいた。ヤコブは彼らが帰ってくるまで黙っていた。シェケムの父ハモルはヤコブと話し合うために出てきた。ヤコブの息子たちが野から帰ってきてこれを聞いた。人々は心を痛めひどく怒った。シェケムがヤコブの娘と寝てイスラエルの中で恥ずべきことを行ったからである。このようなことは許せないことである。ハモルは彼らに話していった。私の息子シェケムは心からあなた方の娘を恋慕っております。どうか彼女を息子の嫁にしてください。私たちは互いに縁を結びましょう。あなた方の娘を私たちのところに嫁がせ私たちの娘をあなた方にが目取ってください。そうすればあなた方は私たちと共に住みこの土地はあなた方の前に解放されているのです。ここに住み自由に行き来しここに土地を得てください。シェケムも彼女の父や兄弟たちに言った。私はあなた方のご好意に預かりたいのです。あなた方が私におっしゃるものを何でも差し上げます。どんなに高い花嫁料と贈り物を私に求められてもあなた方がおっしゃる通りに差し上げますから、どうかあの人を私の妻にください。とりあえずここまでですけれども、ヤコブがパダンアラムから帰る途中ですね、まずスコテに行ってそこからさらに西の方に行ってシェケムの町に着いて、そしてそこで、このシェケムの父ハモルの子らの手から100ケシタでそこの土地を幾分か買いました。そして彼はそこに祭壇を築いて、そこに自分の名前も含めて祭壇に名前を付けました。で、そこの、その行動は一見信仰深いようですけれども、しかし、たくさんの間違いがあったというのは、昨日のメッセージでお話ししました通りです。ヤコブは真っ先にこのシェケムの地に行くべきではなく、むしろもっと神さんと遥か前に約束したことを果たすべきだったんですけども、しかしヤコブはこの土地にとどまり定住して長居しようとして、そうしてこのシェケムの兄弟たちからその土地を買うんですけども、しかしところがヤコブはそのシェケムからこの大切な娘ディナを恥ずかしめられてしまいます。ヤコブからすれば本当に、飼い犬に手を噛まれたというか、とても自分が善意を持って、その土地に、来て、そこの人たちに対して良いことをしたのを、逆に恩をあだで返すようなことをされたわけですね。それで、 彼らはこのことを聞いて、まずヤコブはもう唇に何も言葉で登らせられないほどに、そういうショックを受けたみたいです。ヤコブはそのことを聞いてもう言葉にも出ないような、その子たちが、ヤコブの息子たちが帰ってくるまでずっと黙っていた。もう何も言えなかったんですね。息子たちに一体何を言えばよいのだろう。自分がこの土地にとどまってしまったばかりに。で、それでヤコブは始終黙っているんですね。で、そこに、シェケムの父ハモルはですね、ヤコブと話し合うために出てきました。ヤコブからすれば、自分の娘が怪我されて、しかもノーノーと、父親を連れて、そして自分たちのところに来る、一体どんな話し合いがなされるのかと、ヤコブからすればもう顔も見たくなかったかもしれないんですが、しかし、シェケムと ハモルはそういう考えではありません。彼らはですね、正式な話し合いをしようとしてくるんですが、でそこに息子たちが、ヤコブの息子たちが帰ってくるんですが、それを聞くと、心を痛めひどく怒りました。そしてそのことは、要するに結婚前の娘を強引に捕らえて、そしてそれを恥ずかしめるというのは神の民の中では恥ずべきことであり、また許せないことなんです。何節の終わりの方にこのようなことは許せないことであると書いてありますね。ディナからすれば、ディナは、ね、一説にその土地の娘たちを訪ねようとして出かけた、きっと男兄弟が多い中で、彼女も、ヤコブが20年のラバンの下で訓練を受けている最中に生まれた娘で、そしてその20年の終わりぐらいから、そんな経っておりませんので、おそらく10代、20代にはまだなっていない、そのぐらいの年頃の娘だったことでしょう。ですから、女友達を求めて、きっと、その土地の娘たちを求めて、訪ねて出かけようとしたんですけども、しかし、このよりによってヤコブが取引したこの土地を取引して買い取ったシェケムから、シェケム自身からそのようなことをされるんです。でシェケムはですね、全くもってなんかそういう悪いことをしたっていう考えが一切なくて、むしろ何か、なんか当然の手続きをしているかのようにしておりますね。ここにカナン人の、価値観、それを見ることができます。それはハモルとまたシェケムの言葉からこのカナン人の、その価値観を読み取ることができますけども、8節から、11節の方ですね。まずハモルは、8節から、父親のハモルが言います。まず息子があなたの娘を恋したっておりますと。でそれで彼女を自分の息子の嫁にしてください。結婚前に性的関係を結ぶとか、今の日本ではなんだかそんなに悪いことではないかのような、また力ずくで、その女性をの貞操を奪うということも、もはや今の日本ではそんなに珍しい、耳新しく なくなってしまうほどに、私たちの国をそれほど堕落してしまったわけですけれども、とにかくヤコブからすればもう言葉を失うほどショックなことであり、またイスラエルのこの息子たちも心を痛め怒ることですから、しかしハモルは全然そんな風に思っておりません。むしろ何か好都合であるかのように、このヤコブたちが自分たちの土地に来て、有力者と この、まあ、婚姻関係を結んで、そして互いの財産を分け合う、あたかもなんか政略結婚みたいな、そういうふうに考えているようですね。自分の娘息子と結婚するということについて、彼らは何の神聖な意味もなく、単にその政略的なこと、あるいは肉欲的に、好き勝手なことをしたいと、まあ、そういうふうに考えているんですね。9節でも、私たちは互いに縁を結びましょう、あなたの娘を私たちのところに嫁がせ、私たちの娘をあなた方がめとってください、そうすればあなた方は私たちと共に住み、この土地はあなた方の前に解放されているのです、ここに住み自由に行き来し、ここの土地を得てください。ハモルはいろいろな、まあ、一言もまず謝るということをせず、またあたかも悪いことをしたという意識が全く吹っ飛んでるんですね。ここに神の民とまた世とのその全く違う価値観、本当に、その価値観の違いは断絶的に絶望的に違う。で、彼ら世の者たちは悪い、神の基準から見て悪いことでもあたかも当たり前であるかのような、そういう価値観で考えております。そして彼らはですね、まあ、この結婚、息子が、このヤコブの娘を、犯したということについて何か好都合であるかのような取引の材料にして持ちかけます。まず、お互い婚姻関係を結びましょうと。で、私の娘たちはあなた方にめとってください。で、さらに、ここに住んで自由にここの土地を得てください。で、またシェケムもですね、あなた方が私におっしゃるものを何でも差し上げます、どんな高い花嫁料も贈り物も私は差し上げましょうと持ちかけるんですね。まあ、誘惑というのはいつの時代でも、目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢をそそるものです。ここにおいては、まあ、目の欲は、まあ、きっとこの娘たちですね、カナンの娘たち、まあ、かなり、よなれした人たちです。このカナンというのは、かなり、まあ、化粧のテクニックとか、男を誘惑するテクニックとかもきっと、神の民よりも優れていたことでしょう。まずそういう目の欲、肉の欲に訴えかけ、また、どんな高い花嫁料でもお支払いいたします、またここの土地どこででもあなたは住むことができます、ね、暮らし向きの自慢で訴えかけております。私たちはですね、何かと特に日本人はですね、この手の、あの妥協を持ちかけるトークに弱いものです。空気を汚さない、あのない煩わせないように、この場で、あの、まあ、確かに娘がこういうことをされるのは嫌だけども、でも、向こうの方と平和に和合できる、あの空気を乱さない、まあ、そういう条件で、ね、向こうの方がフレンドリーにこうして行ってきてるんだったら、じゃあ、そんなに悪い条件じゃないし、まあ、土地も自由に使っていいし、なんか高い花嫁料も払ってくれるんだったらということで、結構ですね、まあ、お国柄的な日本人はこの手の誘惑に妥協しやすい、そういう民族ではあるんですけども、しかし神の民である私たちはこういうこの手の誘惑には決して妥協してはならない。なぜなら神様はアブラハムの子孫、純粋なその血筋にこういうカナン人を混ぜてはならないということを、もうずっと創世記の学びをしていればそれが御心であることは分かりますし、またこの神の民の価値観において恥ずべきこと、許せないことをされたのであれば、 それに対しては徹底的に妥協してはならないんです。なんでヤコブのこの家族の上にこのような災いが降りかかったか。それは発端はヤコブのほんの些細な妥協から生まれました。ヤコブはこの土地、シェケムの町、ヤコブは本来真っ先に、ね、ベテルに向かうべきだったんですが、しかし、まあ、ちょっとぐらいいいだろう、このシェケムの町、まあ、父親が歩んだところ、父親がこのカナンの土地に来て初めて祭壇を建てた記念すべき土地で、そこに自分も祭壇を建てて、であたかも自分もなんか祖父の、あ、父じゃなくて祖父でしたね、祖父アブラハムの、そのようになった気でいて、しかもその祭壇になんか自分の名前を、なんかよく学校とかで校長先生が自己顕示欲が強い校長だと自分の銅像をなんか応接室とかに作って飾ったり、まあ、そういう風なヤコブも自分の名前をつけた祭壇をそこに築いて、でそうやって、まあ、このシェケムの土地に、そこで、なんか居座ろうとした。しかしそのシェケムからこのような待遇を受けてしまった、まあ、ヤコブからすれば寝耳に水だったかもしれないんですが、しかしあいにく世の価値観と神の国の価値観の違いによって、それは向こうからすればあたかも当然の儀礼、当然の手続きであるかのように、まず性的関係を結んでから、それから、まあ、彼女を知った上で、この女性はとてもいい女性だと、お互いのその性的な体の相性も合うだろうということ でそうやって、まあ、要するに神の国の価値観、神の国の手続きとは全く逆だったわけですね。でそれで向こうの方から当然のようにこの、待遇、もし我々と結婚するお互いの家族が混じり合うのであれば、このような待遇が待ってますよとしてきたわけですね。ヤコブは始終黙っておりました。本来であれば、まあ、ヤコブが霊的指導的立場を取ってこの場を支配して、もうこんな土地にはいることはできませんと、そして、この土地から去りますと言えばよかったんですね。でもそれを、このハモルとシェケムと話したのはヤコブの息子たちの方でした。13節から17節、ヤコブの息子たちはシェケムとその父ハモルに答えるとき、シェケムが自分たちの妹ディナを怪我したので悪巧みを企んで彼らに言った。割礼を受けていない者に私たちの妹をやるような、そのようなことは私たちにはできません。それは私たちにとっては非難の的ですから。ただ次の条件であなた方に同意しましょう。それはあなた方の男子が皆割礼を受けて私たちと同じようになることです。そうすれば私たちの娘たちをあなた方に与え、あなた方の娘たちを私たちがめとります。そうして私たちはあなた方と共に住み、私たちは一つの民となりましょう。もし私たちの言うことを聞かず割礼を受けないならば、私たちは娘を連れてここを去ります。いや、本来的にはもうこういったやり取り抜きでさっさと娘を連れてここを去ってしまえば良いんですけども、しかし彼らは悪巧みをするんです。一見ですね、ヤコブの息子たちは、まあ、彼らの条件を、まあ、飲む、まあ、ただし高い花嫁料とか贈り物とかいらないから、とにかく割礼を受けなさいと。でそうしたら割礼を受けるのであれば、私たちはあなた方と、まあ、結婚婚姻関係を 結んで、まあ、同盟を結びましょうということを言うんですが、しかしそれはもちろん本気ではありません。これ騙したんです。悪巧みです。神の民とカナン人とが混じり合うということはまずありえない。でそこで、まあ、このヤコブの息子たちは怒りに任せて策略を練るんですね。割礼を受けなさいと。ヤコブはこの時も黙って息子たちの言うがままにしておりました。ヤコブはその悪巧みを知りませんでしたけども、しかしヤコブはこの息子たちがこんな条件を彼と締結することに対しても黙っていた。このままだとヤコブね、いいんですかね、神の民と結婚関係で交わるということをこのカナン人と締結、その同盟を締結してしまう。この時ヤコブのその霊的指導力は本当に皆無に等しかったですね。それはヤコブのほんの些細な妥協から生じました。ヤコブの霊的な本当に迂闊だったんですけども、ヤコブは神様の約束を忘れたか、あるいは覚えていてもそれをなんか記憶のどっかに追いやってしまって、そしてこのシェケムの土地に来て、そこで、神様の御心でない生活をこれからしていこうとした、そこから、入り込んできてしまったわけですね。とにかく、このディナにとっては本当に災いでした。しかしこのディナに起こった災い、このヤコブの家に起こった災いを通して、神様はヤコブの家をさらに全体を良い方向へと導くために、あえてこのような災いを起こされたんじゃないでしょうか。とにかくヤコブ自身のこの誤った選択によって、だいぶヤコブ自身の一家は遠回りをして、しかもディナ自身は本当に取り返しのつかない傷を負うことになってしまいました。私たちもですね、本当に霊的な妥協を少しでも許してはなりません。もし皆さんのうちにサタンがちょっとでも誘惑する心を入れたら、それに乗っかってはならないんです。それに乗っかってしまったら、サタンはそこを根城にして、そこを足がかりにして、さらにさらに妥協や、また災いだけでなく誘惑も、皆さんの耳障りの良い誘惑も立て続けに攻撃を仕掛けてきます。サタンの攻撃に対して最もしてはならないのは受け身であるということです。黙っているということ。自分の境界線をしっかりと敷いて、そして悪い奴が手を触れてきたら、それに対して跳ねのけなければなりません。サタンがちょっと手を触れて、そしてそれに対して何の防御も張らず、跳ねのけもせず、ただうわ嫌だな、早くこの手、いやらしい手どけてくれないかなっていうのをじっと我慢して待ってたら、サタンはますます調子に乗って、もっと侵入して、もっとかかってきてしまいます。私たちは黙っていてはなりません。しっかりと主イエスの御名によって御言葉を宣言して、そして戦わなくてはならないんです。ヤコブはこの時、きっとショックだったというのもあるでしょうけども、しかし黙っていて、そして息子たちがポンポンと身勝手な約束をしてしまうというのを、ヤコブは黙ってみて、ずるずると、ますます事態を悪い方向へと持っていってしまいました。霊的な指導者として立つのではなく、御言葉に立つのでもなく、彼は本当にこの時弱かったんですが、しかし神様はちゃんとそこから脱出の道も備えてくださいます。皆さんにもちゃんとどこにおいても 皆さん自身が生きている限りではちゃんと神様の脱出の道を備えてくださいますから、しっかりと神様からその脱出のはしごが差し伸べられたら、それを登って、そしてその泥沼から抜け出してください。そして常日頃私たちはしっかりと御言葉でもって自分の境界線を引いて防御壁を張って、そして唇で攻撃に対しては跳ねのけ、そしてまた私たち自身も行いを持ってサタンと立ち向かって、そして決して私たち自身の大切なもの、決してサタンに侵入されてはならぬものはしっかりと守って、そして信仰生活を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちは日々あなたにあって歩んではおりますけれども、しかしサタンの支配するこの世において、サタンがいつ攻撃を仕掛けてくるか分かりませんし、またどのような形でしてくるかも分かりません。サタンがもし私たちに手を触れようと触れてきたのであれば、触れた段階でしっかりと妥協せずにイエスの御名によってそれをノーと宣言することができますように、それに戦いもせず、ただ黙って嫌だな、早く過ぎ去ってくれないかなと、ただ何もせず無言のままでいるのであれば、サタンはますます突き上がってもっと手を入れてきてしまいます。主よ、ヤコブは本当にこの時弱かった、しかしそれでもあなたはいつでも助けの御手を差し伸べてくださることを覚えて感謝いたします。私たちがあなたが助けの御手を差し伸べられた時は、それに応えてそれを掴んであなたによって救い出されますように、何より常日頃からしっかりと霊的な境界線を引いて、そこを死守する私たちでありますように、どうか黙る者たちではなく、あなたの御言葉を口ずさむ私たちでありますように、どうか今日新しい一日をあなたの御言葉によって私たちを囲い守り、そしてその一日を祝福で溢れさせる私たちでありますように、生徒たちの仕事を今日も祝福してください。家庭を今日も祝福してください。そして一人一人が今日あなたによって学ぶべきことを学び、サタンが手を差し伸べてきたらそれをしっかりと跳ねのける生徒たちでありますように、この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。